種ラジ。
どうも、オレンジです。
動くゴールポスト、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
お願いします。大きめの種、ということでですね。
いや、これ。
はい。タイトル変えるかもしれないな。ですね。東京都知事選が、まあ、行われて、まあね、この放送前後だと思いますけど、まあ終わっていくんですけど、まあこれ、放送をね、するということを利用しましてですね、都知事選の話がしたいというですね、まあシンプルな動機ということで、
いいね。
まあなかなかね、こう、東京都のことも考えなければ、都知事選のことも、だから、一人で動画見たりとかさ、テレビ見たりとかあるけど、うん、なんかこう、友達とかさ、職場で、ガクガクどうこう話すってことってなかなかないと思うんですけど、
うんうん、
ちなみにどうですか、オレンジさん。
職場、友達、ないっすね。ないからこそ、ちょっと今やろうとしてることあるんですけどね。
はい、ご家族とかはどうです？
あ、でも、テーマ、議題には出しましたよ。てか、まあ、同じニュース番組とか見てたりするんだね。
ああ、そうね、そうね、そうね。あ、だから、いいよね。やっぱ、物理的に同じ場所でこう、同じものを見てたりすると、ちょっと話しやすいよね、うん、なんか
縁が。だから、あと、僕は録画とかしていて、そこで洗脳してるところがあるんで。
洗脳してんの、うん、何を録画してるんですか、一体。
情報でも。いや、だから、モーニングクロスとかですよ。ああいうものは、多分、はい、普通に生きてると、目覚ましテレビとか、モーニングショーとかに行ってしまいがちなんだけど、あと、特ダメとかね、はい、言っちゃいそうなんだけど、そこをいかにシフトさせるか。はい、
多い、はい。そうね、そうです
よね。あと、ミヤネ屋とかね、見ないようにし、ちゃんとしてみたいな。
まあ。うん、で、まあ、今回は何を喋ろうかということなんですけど、
はいはい、
まあね、これ、どうせ、ポッドキャストですから、まあ、これを聞いてる人がすでに選挙終わってたりとか、あと、まあね、東京都じゃない人もいらっしゃると思う。から、ま
あとかね、
ね、そう、残すにあたって、もちろん、まあ、その前に聞いていただければ、それはそうなんですけど、うん、何を喋ろうかっていうんで、まあ、今、まあね、まさに選挙期間中なんで、まあ、二つ喋りたいこととしては、
うん、
一つは、その、理想の選挙って何だろうかっていうことですね。
うん、
うん。うん。で、まあ、もう一個は、その、うん、候補者を選ぶ基準をどこにするか。これはだからその東京都知事に限らずですけど、どういう基準で僕ら選んでるのかな、そして選んだらいいのかなって話をちょっとしたいなというふうに思うんですけども、まあ、今回ね、その都知事選で言うと、まあ、その、まあ、コロナの影響というのもありますけど、なかなか外で、候補者が演説するとかが、難しいのかなと思ったら意外とこう、まあ、してる人たちも多くて。そうそう。で、まあ本当にフェイスシールドをみんなしてさ。だから、あれだよね、主要の候補者はフェイスシールドをして、で、横に並んでる人はマスクみたいな、そういうパターンなんですよね。うんうん、あれもなんか。
まあ主に喋る人がね、はい、
うん。面白いなと思いますけど、まあそういうことで、いわゆるまあ、これから、都知事を目指す人たちはそういう活動をしていて、で、小池都知事は、うん、基本的に外に出ないっていう
宣言。あんま知らないですもんね、あの人ね。ポスターと候補だけ。
で、まあ、なんかネットでね、いろいろこう配信をしたりとかはしてらっしゃるみたいなんですけど、
うん、
っていうやり方をしている中で、だから、なかなかこう、みんなで一度返して喋る機会もなかなかないというふうな話も聞きつつ、まあ、
オンラインで、テレビだとないですね、
うん。そう、この前、なんかそういうイベントが行われて、
チューズユアプロジェクトっていうね、
はい、はい。
建設の話とかの時の、何回もあの、対談番組でこう、頻繁にやってくださっている、
うん、そう、
まあ、映像とかね、テキストとかの専門家、プロ集団みたいなね、チームらしいですけど。
東京都知事、候補に聞く10の質問という、まあ、討論会があったりとか、まあ、それ、うん、まあ、があったりぐらいなんですけど、まあ、都民としてですけど、俺実はこの、選挙期間中の、まあ、この、情報の得方というか、 うん、今はどういうふうに感想として思ってます？
選挙期間中の情報の得方。それこそこの前のその対談番組見て、広報っていう、選挙広報っていうね、今回はまあ7割ぐらいはちょっとどうでもいいもんでしたけど。
22名出てるっていうことですからね。
うん、だから22名、うん。まあ、4、5人ぐらいは公約までちゃんと見て、ああ、なるほど、こういう視点もあったなっていう人がいた感じでしたから、うん、まあそれ読んで、あとは日々のニュースで、なんかまあ特に毎日新聞とかかな、が積極的に都知事関連の動きとかを追ってくれてる気がする。うん、あとは東京新聞とかが追ってくる気がするので、そこら辺を拾いって感じかな。あとは、あの女帝小池百合子、まだ最後まで読めてないですけど、読んだりとか。
うんうん。
うん、そんぐらい？
実際どうですか、その討論番組とか、まああとツイッターとかね、ツイッターとかすごい量で情報出てたりしますけど、まあ、どっちかというと、その、まあ、人によるんでしょうけど、マスコミが分析するというよりかは、あの候補者たちが自分たちの意見を、こう、まあ、フォローすればとかね、あのリツイートされればということで、目につくなんてことはあると思いますけど、
うん、
その、情報はまあ、得るのはまあまあね、今の状況で得るしかないんですけど、うん、こういうふうな方がいいのにな、みたいなことってありますか？例えば討論会がもうちょっと頻繁に行われるみたいなこととかは一つ、うん、まああったりはするかなと思いますし、
うん、
まあ、もっと引いて考えれば、その、こんな2週間程度で一気にやっちゃうんじゃ、本当に選べんのみたいな話とかもね、あると思うんですけど、うん、なんかどうですか？
僕がその、望むのは選挙自体というよりは、
うん、
やっぱ投票権のある人の意識なんですよね、どうしたって。なんかちゃんと意識を持って、その自分事として、うん、まあその2個前の会の時の話とも重なるんですけど、そこが一番難しいってところもあるんだけど、意識を持ってちゃんとその都政っていうものをどういうふうにやってるのか、どういう公約を立てていて、今回それをどれだけ守られたのかとか、具体的にどういう公約を作っているのか、そこに、もうちゃんとこう、学ばせば、いろいろと、なんだろう、ここはおかしいなとか、ここは共感できるなとかって、ポイントでちゃんと判断ができると思うのだけれど、それをしないというか、それを僕はだからテレビで流すのを待つとかっていうのはなんか違う気がするんですよ。もっと意識を持って、それこそネットでやってるんだったらネットのやつを見に行くべきだし、新聞で情報が出てるんだったら新聞の情報を読みに行くべきだと思ってるんですよね。
まあ、あの、確かに人があるべき相当いうのはあると思いますし、まあ、例えばね、うん、その、本当によく出ちゃうけど、北欧のところだとかだと、
うん、
投票率なんかはまあ80超えるのは普通で、うん、みんなが、あの、選挙とか政治に興味がある、わけじゃないけど、行くのは普通でしょみたいな感覚でみんな選挙に行くみたいな話とかを聞くと、うん、まあ、なんでこんなに興味がないんだっていうふうな話はあるとは思うんですが、まあ、とはいえですよ。とはいえ僕は、やっぱこう、例えばこのコロナ禍の中で、あの、お店を閉めるって話あるじゃないですか。うん、
はいはい。
閉めてるから行かないのか、行かないから閉めるのかって、僕これ結構、鶏卵難しいと思うんです。空いてるんだから行けばいいじゃんっていう話もあるし、うん、それは個々が考えればいいことだけど、でも空いてるってことについてやっぱり応援もしたいみたいな気持ちもあったりもするだろうし、
うん、
って考えると、僕はそのマスコミっていう役割は、もちろんね、今の状況でもわかるべきだと思うんですけど、僕はもっともっとやれるべきことあると思うし、あと、討論会とかのやり方も僕はもっと工夫すべきことも多いんじゃないかなというふうに思う。
聞きたいです、聞きたいです。どういう方向で。
まあ、例えばなんですけど、うん、この、例えば東京 MX ってあるわけじゃないです
か。はいはい、東京都が、
まあ、そうそう、まあ大きくお金を出してますけど、うん、メトロポリタンね。だったらさ、うん、もうさ、バラエルダンディとかやってる場合じゃないんだよ。
東京 MX のことが一番どうでもいい番組が来ましたね、
今。いや、まあ、どうでもいいとは言わないですけど。
うん、
だから、もう、5時間ぶっ通しでさ、討論会すりゃいいじゃん。そんなの。
うん、
まあ、いや、でね、この質の問題はいろいろあると思うんですけど、ただ、うん、ただ僕この前その、ネットでやってた討論会とか、
はい、
個人的にはやっぱ不満のところもあるわけですよ。
うんうんうんうん、
まあ、ただ、やっぱりさ、ああいう場所に出て喋るだけでめちゃくちゃ情報って出てくるじゃない。
うん。結構、語ってることだけじゃなくてね、表情で。
そうそうそうそう。態度みたいなところにみんなはやっぱり情報を求めてたりとかして、
うん、
もう俺最後の子、小池さんのさ、うん、次もこういう機会があったら出ますかみたいな時にさ、うん、予定を確認して、みたいなのとかもめちゃくちゃ笑っちゃったよ。大爆笑ですよ。だから、そう思うと、やっぱりこうさ、5時間とか6時間の出たらさ、やっぱさすがにちょっと、なんかその人の人柄とかわかるのかなみたいな気はするので、もちろん長きゃいいって話ではないが、だいたい時間切れになるのがこのものの常ですから、ちょっと長めにね、やる番組とかあっても、俺はそれはそれでいいのかなと思うし、なんか、そういう、まあ、そのいろいろ選挙、のルールはあると思うんですけど、なんかそういうことができるようになれば、まあまあ2時間でもいいですけど、なんかそういう番組、ゴールデンタイムとかね、あえてぶつけてみたりしても面白いのかななんてちょっと、例えば思ったりはしますよ。
なんか一個違う視点持ってきていいですか？
うん。
なんかその、討論番組とかって、すっげえ得て増えて出る気しませんでした、この前の番組って。
まあ、ちょっと話ずれたらごめんなさいね。僕ね、その、なんか、あれ、誰が決めたのかわかんないんだけど、うん、じゃあ山本太郎さん、質問がある方いらっしゃいますかっていう、あの、一問一答みたいなパターンあるじゃないですか。
そうでした。
あれ何なんだろうね。
なんかだから、あれでしょ、平等にやんなきゃいけないっていう話でしょ、あの、広報の人に、うん、一通り、まあ同じ質問ぶつける、で、質問をそれにしても、一問一答を、しかも時間まで区切って、うん、一人一人全員に平等に分け与えなきゃいけないっていう、あの、ルールのもとに。
これでもさ、冷静に考えればだよ、露出が増えた方がいいと考えるなら、
うん。
まあ、だってさ、あのパターンだって絶対小池さんに質問するじゃん、みんな。それはそうだよねって思うけど。
うん。
だけど、小池さんに喋らせないようにするんだ、その方が露出が減るんだったら、他の人と話をした方がいいっていう戦略もあるだろうし。
難しいですね。
でもさ、だからあのやり方、全く俺は理解ができないっていうか、なんであんなことしなきゃいけないのかなって思う。まあ、もしくはもう本当に小池さん対全員みたいな方が、話は分かりやすいんだけど、なんかよく分かんない。平等っていうか、違うのに平等みたいな感じがあるから。
なんかだから形式としての平等みたいなのを追求しすぎた結果になると思うんですよ。アメリカとかの党首討論を見てる限りはそんなことはなくて、自由闊達にどんどん質問しては返してみたいなことを、特に時間も置けずにバーッとやってる感じもあったから、うん、そういうのでいいんだけど、うん、日本はそこら辺にならないっすよね、あんまね。
そう、だからそういうことを踏まえた上で先ほどの得て増えてっていうか、例えばどうしてもちょっと話がダラダラしてるように聞こえる人とか、例えばそれこそ印象論だけど、ちょっとツンケンしてる印象もあれば、例えばその俳優やってたような人だったら流暢に喋れるとかさ。
うんね。流暢でしたね。
それで、まあ人によってはさ、例えばその方言使うみたいなやり方とかもきっとあって、それはもう、うんうん、もうちょっと、
地元のね、
うん、あの、なんていうかな、政策論ではなくて、やっぱ人柄論っていうのは政策を語りながらみんなしてるわけじゃないですか。
うんうん、
で、僕は、ね、得て増えてっていう意味で言えば、当然それも、うん、あの、僕らは選ぶ要素として加味していいと思うから、
うん、
あの、それは下手なのは、ま、マイナスに働くんだったらやっぱ良くないと思う。やっぱ上手にあれっていうふうに、やっぱしょうがないことだと思う。
でも討論会の上手さって政治において必要かって言っても難しくないですか？
いや、だからそれは、やっぱレベルアップですよ、お互いに。討論会の一番最初だったら、みんな騙されるじゃん。うん、ああ、流暢に喋れるな。うん、でも、2回目だったら、流暢に喋ってることを必ずしもこの人の評価とか、できるということではないよとか、うん、むしろ、流暢に喋る方が怪しいなっていうことも、こっちがわかる。その視点でもう一回やって、じゃあみんな調整してみたいなことの繰り返しだから、だから一回目は多分そういう疑義は出ると思うけど、だから、うん、僕らあんまりにもこれをやったことがないから、討論会の見方がすげえ保守的っていうか、うん、あの、っていうふうに思うんですよね。だからもっともっといっぱいやってくんないと、 あの見る側もやる側もあまりにもレベルが低いんじゃないかと僕は思うんです。
そうっすね。なんか俺でも討論会バンバンやっちゃうと結局、それこそ大阪の市長、大阪の府長とか、名古屋市長とか、ああいうのが勝っちゃうんじゃないかなと思ってたりするんですけど、
ね。でもね、だからここはやっぱり僕らがやっぱり良くないっていうか、その討論会ってさ、うん、演説会ではないわけですよ。
うん、
で、あのディベートっていうのは自説をだらだら述べるとか、なんかなんとなく勝った風なムードを出すだけじゃない。うん、で、これはきっとディベートっていうものにはルールがあるんだけど、日本人はそういうこと知らなさすぎるから、時間も守らなきゃ自分の言いたいことしか言わなかったりとか、人の質問答えないとか、そういうことを平気でやることが、割と、まあ、あるじゃないですか。
はいはいはい。
で、それをやるとマイナスポイントだよっていうことを、僕らも分かってるような分かってないようなところあるじゃないですか。
うんうん。
だからそこまでのゲームとしての、あの、ディベートの見方が僕らの方にちゃんと培われれば、うん、あ、この人嘘言ってんな、とか。全部、あの、出ちゃうと思うんです。
うんうん、
で、もちろん、アメリカの人がヨーロッパの人みたいな、そういう得意さが日本人にすぐに身につくとは思わないけれど、
うん、
だけど、例えばですよ、その、安倍首相の喋り方に割と文句言う人多いと思うけど、やっぱ心ある喋り方の方が僕はいいと思うんです。感情を乗せられるような喋り方ね。うんうんうん、で、うん、それはアナウンサーは得意かもしれないけど、でもやっぱこれはみんながやっぱり人の前に立って喋るときは伝えないとしょうがないことだと思ってるし、
うん、
政治家がああいうなんていうか自己完結型の喋り方をするおじいちゃんみたいな人ばっかりいるけど、あんなことでは僕は困ると思うんです。やっぱり世の中変わっていかなきゃいけないから、
うん、
もちろんアピールが得意な人がベストとは全然思わないけど、でもパフォーマンスについてもセットで政治家は鍛えてほしいと思うから、
うん、
そう思うと僕は、まあ、あの、討論会が100全てじゃないですよ。でもそれはもっともっと工夫できるかなというふうに思いますかね。
うんうんうん、
で、あとまあちょっとこの話の次で言うと、まあ、これはね、ちょっと非常に難しいんですけど、なんか人柄っていうレベルと、うん、政策っていうレベルが結構ごちゃ混ぜになるじゃないですか。
うんうんうん。
この辺ってどう思います？もう別にいいかな。いや。
なんかいや、その人柄っていうのを前提としてあって、こういう人だなっていうことをいろいろ話してる様子とか、うん、あ、今までにどういうことをしてきたかっていう蓄積とかを、まあ、ファクトベースでね、うん、見てって、それで積み上げてった先で、そこで、あの、出てきた公約っていうものは、あの、ジャッジされるというか、その、同じような政策とか公約を出していたとしても、もともとやってきたこととか、その話ぶりとかが違ったら、それで大きく左右されることはあるかなとは思いますかね。
まあ、他にも、あの、ここに喋ってもらいたい論点としては、その、やりたいことじゃなくて、どういうふうにやるかっていう、そのシステム論とか組織論みたいな話とか、あと副知事誰にするとか、なんかそういうふうな話とかは、うん、俺はもうちょっとその情報としては出してくれると、例えば、もっと言うとその予算案みたいなものをもうちゃんと作ってて、うん、で、だからもう、例えば宇都宮さんが出る。だけど、宇都宮さんが言ってることじゃなくて、その全てについてもう予算案がこう、チームみたいなのが、そういうのを作っていて、で、それも公開してるみたいなレベルだったら、うん、まあさすがに俺が全部それを細かくチェックはできないけど、うん、誰かそのチェックする人がいれば、比較ももっとたやすくなるかなとか、うん、まあ、うん、そこまでを求めるべきかわからないんですけど、なんかそういうふうなもう、うん、なんとなく人によってこう公約が曖昧とかじゃなくて、同じベースで戦えるものを出せるとかっていうことがあると、より、これは別に知事に限らずですけど、国会議員とかでも比較がしやすいのかななんて思ったりするんですよね。
うんうんうん、
じゃあ、続いてですけど、
はい、
どうやって選ぶかっていう話なんですけど、
うんうん、
これがね、まあちょっと今回はあの政策のことはあえて抜こうと思いますけど、
うん、
もちろん政策はさ、先ほどの、インターネットで、チューズライフプロジェクトでやってた、10項目の、丸×を、まあ皆さんにつけてくださいみたいな話で、 コロナ対策うまくいってるかとかね、原発は重要なベースロード電源だとか、水道の見え化進めとか、まあ、そういう項目で丸バツをつけて、まあ、そういうふうなところから話が進んだりもしてるんですけど、
うん、
一方で僕らは結構いい加減に選んでるなっていう気持ちもあって、ちょっとこれ今からいくつか言うからちょっと、うん、カツダ入れてほしいんですけど、
カツ
言う前にまずね、好きな顔かどうかとか、あとは面白そうな人とか、あと性格的にまともそうな人だとか、あとこの人が自分の会社の社長だったらこの人がいいなみたいなこととか、議会とどう関わるかとか、若いかとか、
カーツ、
男性か女性かとか、
カーツ、
おしゃべりがうまいとか、
カツ
で、この入れたことが国政に何らか影響があると思うかどうか。
ほうほうほう。
はい。まあまあちょっといくつか挙げてみましたけど、うん、今言った話ってのは、いわゆる政策とは直接関係のない話なんだけど、でも結構要素としては僕はあることだと思っていて、
うん、
どうですか？どうですか？
そう
っすね。例えばほら、女性かどうかなんてさ、
うん、
これ結構いい加減な話ではあると思うんですけど、例えば国会議員だったらやっぱり女性が少ないというふうな話もありますから、もう悩むんだったら若いやつが女の人に入れた方がいいよみたいな、そういう乱暴な議論も、例えばあります。
でも、例えばもう完全に空想の話ですが、全く同じ人がいて、男性か女性かだったら確かに僕は女性になってほしいですね。
ああ、まあまあね。だからね、この議論って、なんか、罠にかけられてるようで、非常にこう、良くないなというふうに思うんですが、なんか。
うんうん、
で、その、女性を、まあ、もし、その、なんていうかな、権益が弱い人たちをどう応援していくかっていう仕組みの中で、そういう仕組みを考え、うん、ね、数で示そうっていう話はあるけれど、もうそれにまんまとハマってはいけないみたいなところもあって、なかなか悩ましいんですけど、うん、例えば、顔って結構でも俺はあると思うんだわ。
うんうん。
良くないよ。良くないけど、さっき
なんかでも、それもそうって、顔だけじゃないですもんね。だから、いろいろ要素を挙げていただきましたけど、それは全部で、その人間としてっていう感じじゃないですか、やっぱり。
いやいや、もちろん、そうなんだけど、うん、まあ、あえてちょっと因数分解してみたわけです。
うんうんうん、
で、それは、なんていうか、そういうことも加味してるんだっていうふうなことも、ちゃんとこっつまびらかにしておかないと、
うん、
まあだから選挙ってそういう複雑なものだってことじゃない？シンプルにそう選べるわけでもないし、で、さらに言えば、うん、今回で言うとその、状況で言うと小池さんが、まあ多分圧倒的勝利をするだろうって話もある。まあ
どういう状態でも現職は強いですから、
ね。そうそうそう、うん。で、特にこういうね、危機的な社会的情勢の中では強いというふうには言われていて、うん、だから、一方で、その、僕、個人が誰に入れるかって話とは全然別で分析っていうのもあるから、その、入れる、票を入れるってことが、すごい意味が多義的ではあるとは思うんですよ。
うん、
で、その中で、その、基準っていうものを、まあ、でもちょっとなんか、意識はしておきたいなというふうに思うというか、逆に言うと、こういうことに惑わされすぎてないかみたいなことは、要注意した方がいいと思うんですね。
うんうん、
で、例えば、東京都議会に顔が効くかっていう点で言うと、やっぱり小池さんとか強いと思うんですよ。つまり強いリーダーシップで物事を進めていくみたいなことが、
うん、
わかんないけど、宇都宮さんと比べたら、別にちょっと詳しくはないけど、まあ多少は強そうじゃないですか。う
ん、でも、最近出てたじゃないですか。東京都の職員からめっちゃ嫌われてるって。
そう、だから職員は、いや、良くないと思うけど、もう圧制というか、うん、上から言えばいいことかもしれないし。
で、都議会自民党とも戦ってるじゃないですか、この前の選挙とか。
まあでも一応、自民党と公明党の支持はつけてるという形には。
いや、つけてはいないですけどね。正確にはつけてなくて、なんか、応援するよって二階さんとか言ってるって感じですけどね。
まあでも、公明党の人は多くは投票するっていうふうに、例えば情報では出たりするから、うん、まあまあ、厳密はわかんない。ただまあ、うん、そういう、つまり、確実じゃないような話も あるんだけど、うんうん、だからやっぱこういうことを結構逆につまびらかにするっていう考え方もあるし、
うんうん、
例えばそのいや議会のことを今から考えてもしょうがないんだっていう意見もあると思う。
うん
うん、どんなに滞っても、どんなに議論が紛糾しても、ね、例えば今までやってきたこと全然違うことを始めたとしても、それはそれでいいんだっていう考え方もあれば、うん、やっぱ現場にいたら、都の職員が何を思うかはいろいろだと思いますけど、
うん、
面倒なことがあっても俺は理想の都政ができればいいと思う人もいるかもしれないし、いろいろ意見はあると思うんですけど、でも変わることは変わることっていうのもあると思うんですよね。
うんうん、
だからで、今言ってることは本当にその外側の話をしてて、あんまりこう、政策の話ではないんだけど、でもその話が割とこう、選ぶ要素として大きめな気もするんですよ。って改めて思うんだけど、うんうん、俺さんどう思うんです？そうでもないかな。やっぱり、10万円配るとかさ、福祉に行き届いてない人に行くとかさ、なんかわかんないけど、ゼロにするとか、うん、そういう方が注目すべきことかしら。
いや、さっき言った通り、その、僕は人柄というか人間力みたいなものがベースにあった上で、それの、うん、その加味した上で公約っていうのが、これは診療に値するかどうかっていうジャッジをしていく、あくまで材料にしか過ぎないんで、どっちかっていうと、この、それ以外のこと、公約とか政策とか以外のことの比重の方が大きいっすよ。
うん、おー、なるほど、なるほど。
でも、この、具体的にこのポイントを一つずつ追うっていうより、本当に相対的な、全体的な。
そうなんだよね。だから、まあ、選挙ってのは、まあ、面白くもあり、誰が受かるか分からない面もあるっていう。
うん。
だからね、小池さんなんかで言えば、その、女帝っていうさ、なんかすごい本が出てて、うん、これ俺、もし自分がさ、都知事でさ、こんな本出されたら、まあ、参ってたなと思うよね、きっとね。まあ、でも、1000年ぐらいに思うのかな。どうなんだろうね、自分だったら。
まあ、どうせ読まねえしな、みたいなこと思うんじゃないですか。
うん、まあ、でもね、小池さんがいろいろ言われてる、叩かれるってことは彼女には魅力があるんだっていうふうな解釈をする人もいるかもしれないです
かね。ホーガンビッキーが好きですからね、日本ね。
そう、まあ、なんでちょっと、こういうね、いろんな要素がある中、なんかこれ取りこぼしてることなんかあるかな？こういう要素見ないといけないよっていうなんかありますか？
あれ、過去の実績みたいなのっていうのは、言ってたっけ？
過去の実績っていうのは、例えばその、都知事の現職の人は問われるけど、他の人で言うと。
だから、宇都宮さんだったら弁護士の経歴だし、小川さんだったらば俳優の経歴プラス、国会議員としての経歴だし、小野泰輔さんの場合だったらば、熊本県副知事の経歴だしっていう。う
ん、それぞれね、うん。いや、だから俺なんか、わかんないけど、やっぱ現場に近い人の方がいいのかなって思うと、熊本の副知事だった人、うん、っていうのも一つ線としてはあるのかなと思うし、うん、まあでもその人権的な要素で言えばその宇都宮さんっていうのが活躍できる場所もあるだろうし、うん、発信力っていう意味で言う、あとね、そのやっぱこう、広告塔ではないけど、やっぱ大きく語れるっていう意味では太郎さんもなかなかやり方、口あるとかなって思うから、う
ん。その勢いで立花何がしにもなんか言うのかな？
ね、立花さんも、いや、これね、もう選挙システムのハックっていうのはものすごいことだと思うから、うん、まあ、本当、ものすげえ海が出せるっていう意味では、
うん、
まあごめん、ちょっと。まあ、いや、だから人それぞれいいところがある、うん。だからなかなかこれはまあ、本当に相対評価っていうか、なんかこう、絶対的に誰が上っていうのがなかなか、もちろんね、何の経験もない人が出てもいいのが選挙ではあると思うんで。
いや、公約とか見ると面白い、公約とか広報とか見ると面白いですよ。
うん、うん、そうだね。
全然経験なさそうだけど、あ、これいいなって結構ありますからね、うん。
なんか IT 関係の社長とかなんか言いたよね、確かね、そういう経歴、ね。
あと、はい、そうですね、会社起業して、平成最後の平日に作家デビューしてるとかね。
とかね、うんうん。そう、いや、そうね。だからそういう、まあ、過去何やってきたかっていう評価で言うと。
マックはカサカサをついた人とかね、いますね。
スマイルとか一番正解なんじゃないかとか思って、言い始めてきたけど。
開けてる公約は結構まともなのがやっぱ多いですからね。
ああ、なるほど。だから、
いつもあるのかって。
公約ってさ、結構いいこと言えるから、うん、俺なんか、だから小池さんとかもさ、別にゼロにしなくてもいいけど、それに向かってどうやったかってことを 正確に伝えられればいいけど、
うん、
なんかその辺がいい加減だから、まあ僕がやっぱり一番大きく思うのは、だからマスコミとかとどう対峙できるかとか、都庁記者会見とかどうするのかなとかがすごく気になっちゃう。
うん、
でもこれは多分都知事側だけの問題ではなくて、
うん、
マスコミ側の問題でもあると思うんですけど、
うん、
やっぱりこう何いわゆる政治風な記者会見風景みたいなものとかもうなんか全然面白くなんともないじゃないですか、
うんうん、
でまあ、別に面白きゃいいわけでもないけど、なんか語り方も語られ方も報道の仕方も全然、だからこの選挙が終わっちゃったらまた薙のようになって、トラブルが起こったら誰かが叩かれるみたいな話が起こるだけの流れになるのは、特に象徴としての都知事の役割ってそれなんですって言われたらそうだけど、なんか不毛だなって思っちゃうから、だから後にだから小池さんが例えばなってもいいけど、その代わりこういうことしてくれよってすごく思う。なんか
あの人の今回すげえバクッとした公約にしましたもんね。
そう、だから、あの人、何をするかが、もうもはや分からないっていうところのマイナス点は、本当にあるよね。
稼ぐ東京、うん、人が輝く東京、行政か、難しいな。まあ、
別に悪いこと言ってるわけじゃないんだよね。そういうことじゃないんだよね。
でもよく分かんないですよね。賢い支出とか、グレーター東京とか。
いやいや、だから、それをもっと具体的に落としていけば、もちろんそうなんですよ。うん、無駄遣いするとか、例えば翌年に繰り越すとか予算を手に入れるための予算取りをしないとか、うん、そういうのは当然なことだと思うんですけど、
うんうん、
けど、彼女の言ってる言葉と、その現実ってのが、だから、まあ、俺は見てるその、何なんか評価、ファクトなんちゃらみたいなところを見てる限りは、まあ、そんなに点数が良くないっていうのを見ているので、
うんうん、
でね、まあ、こうやっていくとさ、結局こう、うん、アイロンに入っていくっていうか、なんか抜け出せなくはなるんですけど、うん、ただ、いろんな選択肢もあるし、いろんな選び方ってのがあって、
うん、
で、まあ、なるだけその、何なんとなくで選んでも、結果は同じ一票ではあるんですけど、なんかいろいろ模索してもいいと思うし、うん、あと、この番組のこのコーナーは、もう一回本当はしたいと思ってて、
うん、
終わった後に、
うん、
何だったんだろうみたいな話とかも、した方がいいし、あと、今後も追いかけなきゃいけない。まあ、さっきお兄さんおっしゃってましたけど、
うん、
一回だけ盛り上がる祭りで参加するだけも面白いけど、それだけじゃないだろうっていうことも、やっぱ論点として我々に突きつけられてると思うんで。うん、なんだこの番組、ちょっと気持ち悪いな。なんかそういうことは思いますから。
はい。朝まで生テレビですよ、この番組は。
まあまあ、なんかね、そういうことも、だからね、くだらない麦茶の話も しつつ、こういう話も、うん、しつつというふうに思ったりもするので、う
ん。いいと思います。
いやー、この番組聞いても全然選べる気がしないですけど。
いいです。もう、うん。考えよう。みんなそれぞれ考えよう。
はい。まあ皆さんもね、なんかその、自分、まあこぼれてる論点ちょっと拾ってみてはどうかなというふうに思います。
うん。うん、あとは、まあ、自分で決めたもんは、もうそれはそれですよ。
そうね。なんかでも入れたら追いかけてほしい。うん、ね。まあ、ちょっとその話をまた別でしたいと思います。
はいはい。
はい、ということで。あ、疲れますね。すいませんね、皆さんね。ほんとね。
ははは。
はい、ということで終わりましょう。
うん。
はい。
みんな選挙行こうぜ。
そうなっちゃうね。もうだけど、ね、投票率が 100% とかなると面白いけどね。
あ、違うなったら最高ですよ。はい。
ということで、お相手は、でも最近ちょっと政治とか飽きてきた。ポンと。
オレンジでした。
はい。ありがとうございました、皆さん。種ラジ、また。